川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、かわいねぎさわこのお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいねぎさわこです。
永井圭介です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい
はい
はい。
どうしたんですか。
いや、なんでもないです。ちょっと案の定ね、うん、始まって早々テンパりつつありますけど。
どうしたんですか。
あのね、
はいはい、
まあいいです。まずじゃあゲストの方紹介します。先生です。よろしくお願いします。お願いします。
ゲストの平石です。
平石さんではないです。
今日はでも平石さんが、
そう、珍しくね、平石さんが休暇を取っていらっしゃいますので。
麻雀休暇らしいですね。
ね
え、いいですね。朝からですよね、だって
健全だね。
朝から麻雀。
そうそう、麻雀してるんだって。だからお休みということ、たまにはお礼も休ませろということですので、うんうん、はい、お休みいただいて先生が復帰ということです。
なるほどね、
はい、
大丈夫ですか。もう
大丈夫ですよ。 A 型にかかりましたね。次 B 型が怖いです。
あー、なるほどね。
あー、そっか。え、両方かかる人もやっぱりいるんですかね。
それはかかるでしょう。
ワンシーズンで、
ね、インフル、
インフルエンザ、
インフルでもワンシーズン2回かかるって聞いたことないですかね。
ねー、よっぽどなんかこう体力が大丈夫ですか。まだ5本5本言うてませんか。
あの、なんか今年のインフルエンザは、
はい、
なんか終わった後に、
はいはい、
あの咳込んで肺炎になる人が多いらしいですよ。
めっちゃ危ないじゃないですか。
負の連鎖じゃないですか。本当
らしいですよ、後遺症が。
後遺症大変ですね、うん、それは。ちゃんと手洗いうがいしないとダメですよ。
めっちゃしてますよ。手が擦り切れるぐらいしてますよ。
それもなんかどうなんかなっていう気がします。
別の傷を負いそうですね。
そうそう、はい。ミキサーはモッティです。お願いします。
お願いします。
はい、4人で頑張っていきますが、ユーストリームも頑張って、あのね、うん、いつもは平石さんに任せっきりなんですが、ちょっと勉強しましてできるようになってるはずです。
おー、
配信しているはずです。
なるほどね、
うん、はい。なので生放送でもいただいている方、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ね、
はいはい、
普通歌を久々にオープニングで紹介しますよ。
はいはい。
ケイミキ長野さん、ポッドキャスト聞きました。本当、薬物乱用は重要なテーマですね。本当はキャンペーンが必要ないくらい世の中に浸透すればいいんですけど。 PS、 幻のエンディングを聞いて椅子から落ちそうになりました。明日も聞けるかな、楽しみにしてます。安住なお星様綺麗に輝いていますよ、ということで。前回の、
ね、はいはいはい、うん、
配信の時にね、生配信でゲーム機長野さん聞いててくれたんですけど、
うんうん、
あのあとね、エンディングの収録が失敗していることが
発覚して、ね、まさかエンディングだけ撮れてないっていう。
そうそうそう、エンディングだけ2回撮ったんで、ケンビ長谷さんには2回楽しんでいただいた。そ
う、しかもね、うん、2回目ね、エンディング、うん、同じことをやろうとして、
うん、
いかに俺らが下手くそかっていうの、うん、
露呈しましたね。
そう、
できないですよ。ものすごい伸び伸びになってグダグダになりましたね、2回目のエンディングは。まあまあ、でも今回こそはちゃんと収録します。
はい、
で、ね、その後にケンミキ長野さん、うん、もう1つくれてます。沢子さん、3月3日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。なんと可愛らしい日に生まれたんですね。実は僕も3月生まれ、20日です。3月20日は竹内まりやさん、上岡龍太郎さん、竹中直人さんと個性的な有名人と同じで、なんとなく嬉しかったのですが、1995年にオウム真理教が起こした地下鉄サリン事件の日で、その後誕生日のたびにテレビで特集があり、素直に喜べない感じがしていました。当時新宿で暮らしていたので本当に驚きました。おっと、暗い話題になってしまいました。先生、インフルエンザは仮病じゃないとは思いますが、元気になりましたでしょうか。病人や病み上がりにうどんを食べたりしますが、普段からめちゃめちゃうどんを食べる香川県の人は病み上がりには何を食べるんですか、ということですよ。
あのね、これはですね、はい、お答えしますけども、はいはい、病み上がりに食べるんじゃないんですけども、ね、あのなんかよくね、
はい、
あのドラマとかじゃないですけども、風邪をひいたらなんかみんなお粥を食べるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれは香川にはないですよ、あのケミナガさんに。
嘘
嘘、
あの風邪をひいたらうどんです。
はい、マジで。
いや、それ嘘でしょ。
鍋焼きうどんを食べます。
先生。
いやほんまにですよ。
いやしんどいじゃないですか、はい、そんな。
違う違う、ご飯を食べるよりよっぽど楽よ。
えでもお粥だったらそのっていう、なんていうんですか、食べやすいじゃないですか、
うん、お粥って、うん、基本的に味ないじゃないですか。
いやまあ味付けすればあります
よ。それはそうなんですけど、うん、うどんですよ一番手っ取り早く。
うどんだって出汁なかったら味ないですよ。
いや出汁はインスタントですよ。だから
へえ。
だからもうすぐ湯がいてできるわけですから、一番手っ取り早いですよお粥よりも。
はあ、でも一人でもまあ簡単にできるっちゃできますよね。
そう、冷凍うどんちょっと湯がいてで、ね、市販の出汁使えばすぐですから、
うんうんうんうん、
というわけでね、風が病み上がったらとかじゃなくて、風の時は基本的にはうどんですよ香川県民。
あそうなんや、
多分一部だけですよ。
一部じゃなくてですよ、もう6割強ぐらいはうどん
食べます。6割強なんですか。
え、モッティは？モッティ香川やろ。
はい、はい、食べます。
ちょっと先生やめてください。え、うどん？風邪ひいた時とか。
風邪ひいた時とかは、うん、うどんの時もあったり、うん、おかゆの時もあったり
します。ほら、おかゆ
だからうどんの時もあったりっていう単語が出たでしょ。だから6割強ですよ、
は
い、
まあ、確かに他県民やったら、うん、そのうどんだったりっていう単語が出てこないですから、
ね、
ま
あ
ね、
でしょ。
確かに
うどんっていう選択肢が間違いなくあるんですよ。おかゆにする、うどんにするっていう、どっちがいいみたいな。うどんみたいな。
あ、ケイミキ長野さんも徳島出身だからうどんです
よ
ね。
ほらほらほら、鍋焼き寄りのうどんを食べるわけですよ、風邪をひいたら。
マジかよ。マジか。四国びっくりやな。
びっくりちゃいますね、普通ですよ。なんでお粥食べないかんねんみたいな、風邪ひいたら。
え、そうなんや。あ、まあでもね、お粥をなんかこう米からとかご飯からとかってなると、ちょっとまあ、そうそうそう、うどんよりは
時間かかるし、うん、手間もかかるでしょ、
うん、確かに、作る側で考えたらそうかもしれません
でしょ、
うん、僕自分で作らないんでね、
うん、
あ、出てくるなら
そう出てくる、ね、
あ、なるほどね。まあそうなんですか。うどんだそうですよ、じゃあ香川の人は半分ぐらいは。
すごいな、
うん、へえ。3月20日お誕生日だって。おめでとうございます。
おめでとうございます。
次の配信の日かもしれないね。
あ、なるほどね、そうですね、う
ん、当日かもしれない。なんかあれだね、うん、この間うずら谷さんも誕生日だったし、長井子も誕生日やし、
はいはいはい、
ね、多いですね。
続いてますね。
ね、うん、おめでたい、おめでとうございます。また20日に改めて、じゃあ、はい、ということでふつおたいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、この後もお便りなどなどいっぱい紹介していきますので、最後までお付き合いください。それでは飼い主さんこの星様になりました、スタートです。
まもなく次のコーナーが始まります。黄色い線の内側でお聞きください。
セルクスリなんだって。
みんなやってるって。
一回だけなら平気でしょ。
お前怖いの？
仲間の顔をしてドラッグはやってくる。
ドラッグの嘘に近づくな。
ノードラッグ香川県。
ツイスター。
はい、今回は間違えずに言えました。
サーチスターって言うのかと思ってた。
いやいやいやいやいや。
ツイスターです。このコーナーはツイッターでのリスナーの皆さんのつぶやきを紹介していくコーナーです。はい、ということでたくさんいただいていますので、はいはい、早速紹介していきます。まず、うずら谷さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
お、トラック野郎一番星ですね。おされおされということなんですが、
あ、何ですか？
あのね、これね、すごい申し訳ないんですけど、すごい前のやつなんですよ。 あのね、前の配信より前で、お星様が今日見つけた一番星みたいな感じで写真をアップしたんですよね。
ほうほうほう。
で、あのトラックの、うん、なんていうんですか、あそこのブレーキランプ、うんうんうん、後ろの、
はいはいはい、
が星型だったんですよ。
あ、そんなのがあるんですか？
そうそう。へー。そう。で、その星型の部分がたまたまその自分の車の前に来て、
うんうん、
でそれをこう写真で撮ってアップしたっ
ていう。あ、それに対する反応していただいたということで。そうそうそう、反応いただいた。
あれはね、なかなか面白い写真。
珍しいですね。
そうそう、普通はね、なんかあの四角いやつ、
うんうん
うん、そう、星型のがあるんですよ。なんかさ、あのトラックって結構そういう 細かいところでなんかこうおしゃれしてるやつありません？
多いですね。なんていうかそのデコレーションじゃないですけど、ね、やっぱ車が好きな方が多いんじゃないですか、うんうんうん、そもそも
そうなんかな、うん、ライト変えたりとかね。
そうですね、うん、
はい、うずら谷さんこの後もちょこちょこちょこちょこっていうかね、あのね、
はいはい、
永井さん誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
大学5年生の先輩よりかっこ笑いということ
です。いやもうね、4月には僕も、うん、
ね、
晴れて大学5年生を迎えることになりまし て本当にありがとうございます。
晴れてね、はい、うずら谷さんの後を継いで、
もう頑張りたいと思います。
単位的には大丈夫なんですか？
単位的にはもう、うん、まあ、前期でもう全部取れちゃうみたいな単位なんで、まあまあそこは問題ないんですけど、
ほうほうほう、
まあそこはもう、
そこはもう
一切問題ないと。
なるほど、楽しみです。じゃあはい、で前回の、うん、配信が、外出してたんですが、当日ね、収録の、うんうんうん、iPhone 持ってるから生放送聞けるぜと安心してたら、うん、フラッシュが対応してなくてダメでした、残念ですということで、あのね、 iPhone で聞けるかなと思って、だから外にいた時にね、うんうん、でもなんかこれね、あの技術というかこういう生配信系をお願いしている平石さんに聞いたところ、うん、なんかよくまだ分かんないらしいです。
お
で、あのね、今週というかこの今日の収録もできるようにしようと思ったらしいんですが、うんうん、できなかったらしいんで、もうちょっとお待ちください。
おあ、でもできるようにするっていうのは可能なんですね
と思いますよ。
お、
うん、平井さんの持ってるさ、
うん、スマートフォン、
スマートフォン、
はいはい、
はできるそうなので、
お、
うん、できるらしいんですけど、うんうんうんうん、なんかよくわかんないみたいです、うんうん、はい、ということで、もうしばらくお待ちください、はい、でその後配信、あのポッドキャストで聞いてくれたようで、
うん、
誕生日のお祝いありがとうございますって。
いえいえ、とんでもないです、
ね、あんなグダグダで申し訳ないです、
ね、毎回お便りいただきまして本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、ずら谷さん最後、自分は先日川福うどんってうどんを食べてきました、これで1本ですということで写真でくれたんですけど、
はいはい、
あのね、こう皆さんにも見ていただきたいんですが、あの永井くんと先生にはね見てもらったんですけど、なんかこう一旦もめみたいな、ドローンって太い、
お
う、永井くん見た？
あ、もうちょっと見せてください、
うん、
あ、
なんか普通のうどんではないよね、まあ、太さ的に、
あれですね、うどんが 5,6 本ぐらい連なってる感じですよね、
うん、そうそうそうそう、でも1本っていう写真を、
きしめんみたいですけどね、
きしめんももっと細いですよ、なんかもうお餅じゃないですか見た目は。
これでもうどんなんですね、
うん、
うどんに見えないですね、確かに、おー、
うんうん、
なるほどね、
そうって写真をくれました。川福うどんっていうのは香川、
いや僕は聞いたことないですね。
ですか先生、
はい、何ですか、
あ、ちょっとやめてくださいよ、応援中に寝ないでくださいよ、
ちょっと眠くなってた、ね、川福うどんね、川福うどんは香川県の、
はいはい、
まあ、本店が、高松の中心部に置いてあります、
うん、おー、そうなんですか、
はい、あります、あります。
へ
え、あのどちらかというと何ていうんですかね、あの、うん、セルフうどんとは全く対照的な、
うんうん、
だから全部サービスでやるうどん屋さんですので、
ね、
だからちょっと料金的には割高なお店です。
あ、でも香川では珍しいですね、はい、セルフじゃない、
そうですよ、だから多分その分、まあ、自信を持ってるといううどん屋さんだとは思うんですけどもね、はい、その写真を見てですけども、はい、まあ、多分それは着るのを途中でやめてしまった、はい、うどんの生地を湯がいちゃった、
本当にそんな感じですよね、もう
っていう絵ですよ完全に、
うん、
トントントントンって切っていく途中で、あ、もういいかなみたいな、入れたら面白いんじゃねみたいな感じのですよね、
はい、ということでありがとうございました、写真まで見せていただいて、はい、続いて、
うん、
ピダツこと小野さん、川柳さんは話を聞いているように見えるときに覚えてないくらい聞いてないことがあるのですか。
あー、ありますね、
ありますよね、
ちょっと
川柳さん聞くふりうまいですからね、そう、
聞いてる、
ちょっとやめてくださいよ、
感じは出てるけど、
そうそうそうそう、
聞いてますよ、
なんか後輩の話とかもふんふんふんふんってすごい優しげに聞いてる感じ で全く聞いてないみたいな、
さっきの何ってどういうこと、
そうだっけ、
そうですね、
聞いてるよ、聞いてるけど違う、その時は聞いてるんですよ、ただちょっと記憶力が弱いだけで、
アホなんですね。
そんなことを言うとるやつにはな、永井さんにもつぶやいてくれとるけんな。なんですか、 N 氏が某 FM で緊張して手が震えるのはお金が絡むからですかって
ですねでしょうね金もらってやってますから。
いやまあでもそれはねほんま違う、あのね手が震えるって言っても常に震えてるわけではないんですよ、うん、ちょっとなんか不測の事態、やっぱ生放送とかで、ね、やってるとやっぱり不測の事態が起きたりすると、うん、ちょっと手が震えたりはしますけど、うん、やっぱねそれはね、うん、公共の電波で発信してるわけですから、うん、なんかねちょっとそれ緊張しますよ。別にお金じゃないですよ、別にそんなお金なんて僕そんな困ってないですし、
うん、じゃあお金は全部こっちに流そうや。
ギャラさんのギャランティーはお星様作ろうや。
そんな大した額じゃないですよね、うん、
なるほどね、うん、はい。で、香川初の FM 兼ネットラジオ兼 Twitter 兼 Facebook スターになれば今聞いていることが後からねうちが出ますよねみたいな。
間違いなく出ますよ。
出ますよ。
どういうことですか。
だからなんていうの、うん、最初はみんな持ってないもんを持ってるわけですよ。
そうそうそう。
後から価値がどんどんどんどん高くなっていくと、そうそうそう、最初に持ってた人は得するぞと。
あー、なるほどね。
最初から聞いてた一番のオールドファンは、そうそうそう、ニュースになった時に、そうそうそう、一番最初のリスナーとして代表としてインタビューを受けると。
そうそうそう、そういうこと。そうを狙ってるらしいよ小野さんが。
あー、なるほどね。うん、うんうん。
でもう一個、あの永井さんに、
なんすか、もう俺別に俺ばっかいじらなくてもいいんですけどね
違う、だって小野さんがくれたやもん、6個もらったのにホワイトデーに返さないってどういうことですかって
ですよね、今日前回の放送
そう、これひどいですよ。
1個だけ返そうみたいな。
そう、あれはどうかと思う。いやいや、人として
僕決めたんですよやっぱり。そう、ね、多分前回の放送で1個だけ返そうかなみたいな話してたでしょ、うん、やっぱりね、うん、僕1個も返しません
逆に
いやだからやっぱりね、だってそもそも考えてください、大体僕がもらうのって同じ大学生からじゃないですか、う
ん、はいはい、
そもそも、
はいはい、
と考えたら、
はいはい、
3月14日って春休みなんですよ、はい、合わないんですよどう考えたって。
はいはいはい。
でね、例えばその、ね、うん、たかがそのギリチョコもらったぐらいでね、うん、呼び出してなんか返したら、うん、あらこの人私に気があるのかしらと思われても俺正直嫌ですし正直嫌です。
考えすぎ、
自信満々やな。
いやもう正直嫌で、
じゃあそうですよ。
だって僕がその子に気があるみたいに思われたらちょっと嫌じゃないですか、うんうんうん、だってわざわざ呼び出してまでねあげたら、
うん、まあね、
勘違いされても困るなと思って。
え、そのバレンタインはなんでくれたんですか、はい、たまたま会ったんですか。
いやまあ
呼び出されたんでしょ。
ほら、
ほら、違う、ちょっと違う、それぞれあるでしょ。6個もらったそのそれぞれね、たまたまくれたとか、
すれ違いに配られたわけじゃないでしょ。
でしょ、
まあ、そうですけど、
あげるよって言われてくれた、なんかこうどっか行ったりとかしたんでしょ。
そう、いいでしょそこは別に。
ほら、それはダメですよ。
もう間違いねえよ、
もう間違いねえよ。
もうどうするんですか、聞いてたら。もうやめてください、
やめてください。聞いてねえよ多分。
永井さんがお返ししてくれるそうです、楽しみにしてくださいって言うといたらええやん、聞いとったらね。
まあはい、
別にその日にあげんでもええやん、次会った時にあげたらええが、
う
ん
う
ん、
次会った時5月とかでどうするんですか。
いいやん。
え、
バレンタインデーのお礼とか言うとけば。
あ、じゃあそれやったら確かに考えときます。それやったらもう春休みやったらなんかちょっとあれかなと思ったんで、
うん、
もうあげないかなと思ったんですけど、うん、あ、それでいいなら、
はい、それでいいよ、
多分いいと思いますよ。
今さらとかならないですかね。
ああみたいな感じで返してもらったらいいやん、もらった。
僕の誠実さがにじみ出てるエピソードになりますね。また
これ言うてる時点で
にじみ出てるからね、
一滴たりとも出てないけどね
言っちゃったらダメでしょうね多分ね。まあ返してくださいよちゃんと。
全勝します。はい、全勝します。
はい、続いて友中さん。
はいはい。
昨日の放送過報にしますって。
なぜ？
前回の配信、生配信で聞いてくれて、うん、友中さんが、うんうん、
あのアメリカに住んでたんですよね。
そう。
あ、
はい、夜12、3時間の時差を超えて。
バカかなとほんま思いましたよ。もう聞いてて。
え、でも先生あの場にいたらピャッピャッて言えましたか。
言いますよ。ニューヨークっていうかワシントンとは14時間ですよ、うん、完全に。
へえ。
14時間の時差ありますよ。
じゃあその14時間の時差を超えて聞いてくれたわけですよ。
はい、
だから。
なるほどね、
うん、そうなんや。時差って常識系
大概分かってるでしょ。
全然知らない
です。なんでなんイギリスとニューヨークは絶対覚えとかな、うんうん、
え、イギリスは何時間。
9時間。
9時間。ニューヨークが
14時間。
14時間。
へ
ぇ、覚えとかんと。で、オーストラリア
日本より遅いんですか。遅いというかなんか時間的に。遅い。あ、遅いの。
だから日本はものすごいなんていうの、日付で言うたら
早い方
だいぶ早い方。
あのあれですよね、日本とアメリカ大陸の間らへんにありますよね。そうそうそう、日付変更
だから一番早く年迎えるのがパプアニューギニアあたりじゃなかったかな。
あすげえ、さすが先生やな、博識やな。
確かに
オーストラリアは1時間ぐらい時差があるんですよ確か。
はいはいはい、
で覚えておきまし
たね。韓国はないんですよね、
なんかほぼないぐらい。へ
ー、それはなんか覚えた。
はいはいはい、
へえ、
覚えておきましょう。
覚えた。
確かにこれちょっといい知識
ですね。イギリスが9時間、ニューヨークらへんは
14時間。
バッチリです。友永さんいつでもとんとこいです。はい、次ね、はいはい、今の生配信のつぶやきを紹介するよ。スタートしましたのツイッターのツイッターのタイムライン、
ちゃんと読んでください。
タイムラインに流れてない。え、うっそ。
じゃあ確認してくださいよ。流し始めたんだったらそっちも見ましょうよ一応。
違う、これってだって自分のつぶやいたの出ないんだよ、タイムラインに。出てるの？
ツイッターは出ますよ。
うそ。
出ますよ。
わからない。じゃあこれつぶやけてないのかな。だってさっきつぶやくって押したよ。
放送中にこう打ち合わせをするっていうね、この番組の。
はい、続いてもう恥ずかしいからこのまま行こう。沢越氏のメモリを増設したらいいんじゃないですか。
512メガぐらい。
うわ少ね。
ブスッと後ろから刺して
外付け。
いやハードディスク大してもしゃあないよ。メモリ増設やから。
けどそしたらお星様の魅力が下がるかも。
確かにね。
そう
なるほどね、
取れそうですよ。
それはもう
そうか、
アホキャラがおらん
ね。アホキャラがおらん。
え、うちそんな感じなの？永井さんじゃないの？い
や、どう考えても違うでしょ。
マジでか、ひどいな。でけえ、三木長野さん、もう一つ、アメリカから見ると極東と言います。あ、日本のことね。
あ、そうですね、はいはい、言いますね。
ですよね、多分、
うんうんうん、
言いますね、確かに。
アメリカから見て、あ、ぐるっと。
そうそうそう、う
ん、あ、そっか、なるほど、ですって、
うん、
はい、これ大丈夫なのかな。お星様のあれはできとるんかな、ちゃんと。まあいいか、もうしょうがない、流れとるんだったらいいわ。はい、ほんで最後、
うん、
市村さん、あの
市村さんね、
はい、LHF ポッドキャストの、万が一知らないという人のために簡単に紹介すると、うん、LHF ポッドキャストっていうポッドキャストがありまして、市村さんこと北ちゃんと、逆かな、まあいいや、とてってさんと2人で、ポッドキャストされてる、まあ、姉妹番組なんですけど。
姉妹番組だった。
勝手に姉妹番組しちゃダメでしょ。
違う、だって向こうで言ってたんだよこれ。
本当に？じゃあいい。
あ、それで大丈夫です、大丈夫です。そうやったらもう、
あのね、で、あのその LHF で、お星様に触れさせていただきました。放送部ってどんな部活なんですかね、放送部トーク聞きたいなというふうに番組つぶやきをいただいたんですけど、
ほうほう、
LHF ポッド、通称エルポテのね、
うん、
第99回が先輩後輩の法則っていうタイトルなん
やけど、はいはいはいはい、
その市村さんとてってさんがなんかサークル活動をしてなかったんだって大学の時で、
うんうんうん、
でなんかこうお星様を喫挙って、なんか先輩とかよくねみたいな、後輩とか欲しくねみたいな話をしていた。
別にでもサークルじゃなくても後輩はできるでしょ。別に先輩できるし後輩できるでしょ。
そうなんやけど、はいはい、っていう話をしていたわけ、はいはい、で放送部の話をちょっと聞きたいなということでしたので、うん、あのこの後のコーナーでたっぷり放送部の話はグダグダしようと思うんですけど、
うん、
あのエルポテの方はね、もう100回の配信がこの間されまして、
うんうんうん、
はい、もう100回で大台だよ。
すごいです ね、
すごいね、2人で100回やるってね。
すごい。
なのでぜひそちらも聞いてください。多分リンク貼ってるはず。
あ、貼ってます、貼ってます、
はい、ぜひ聞きに行ってみてください。あ、お星様の途中で言っちゃダメですよ、ここは最後まで聞いていてくださいよ。はい、ということで、ツイッターでのつぶやきはこちらツイスターのコーナーで紹介させていただきます。アットマークやなスター JP でつぶやいてください。以上、ツイスターのコーナーでした。スタートークー、はい、スタ ートークですよ。久々ですよ。
そうですね。
そうですね。
どんなコーナーでしたっけ？忘れまし
たよ。スタートとトークとスターをかけてる、この3つかかってる
コーナー、ね、そうそう、かかってるから本当は最初にやるコーナーなんですけどね。あのツイスターでそのきたちゃんのつぶやきを紹介したくて、はいはい、このツイスターの後に持ってきたんですけど、うん、あの本来だったらね、そのお星様メンバーが、はいはい、まあ、自分はこの分野だったらスターだっていう得意な分野をここでひけらかそうっていうコーナーだったんですけど、
やっぱね、自分のね得意な分野だったらめちゃくちゃ話せますからね。
そうそうそう、そう、うん、っていうコーナーなんですが、今日はですね、市村さんのリクエストでいいのかな、はいはい、お答えして、KBC 香川大学放送部のお話、放送部は普段どんなことをやってるかっていうのをみんなで喋ろうという。
なるほどね、うちの放送部得意ですからね。
そうそう、っていうコーナーです。
なるほど、
はい。で、まあご存知の方も多いと思いますが、お星様になりましたのメンバー全員放送部もしくは放送部 OB でですね、うんうん、KBC の先輩後輩なんですけれども、
はいはい、
KBC もう今でも、今は全員 OB になるの一応。
そうで、まあ OB というかもう一応前線
の幹部は終わったからね。
幹部は終わったという、うん、なので前線から退いたわけです。
そうそうそう、ちょっとね、今現在本当に何をやっているかっていうのは詳しくは話せないんですけど、
まあでも時々僕があの様子見に行ったりするんですけど、はいはいはい、もうね、すっかりいわゆる皆さんが想像する放送サークル、
うん、
だからもういろんな映像コンテストだったり、
うんうんうんうん、
いわゆるコンテストとかに出展、うん、出展、作品を出品とかするような、うんうん、もうガチの放送作品です。
なるほど、
僕らがの
今までガチじゃなかったみたいな。
ガチじゃなかったでしょ。
はい、正直、
まあ、そっちの話でしょ、今日する話は、
うんうん、
はいはい、
そうそう、あのね、大きいサークルとか大きい大学の放送部だと、うんうん、多分そういう風に映像コンテストとかに出したりとかしてね、うんうん、KBC もあの NHKコンテスト、放送コンテストは、
はいはい、
結構前から出してて、
はいはいはい、
でそれはなんていうのかな、ラジオドラマとか分野があるんだよね、
う
ん、
ありますね、アナウンスだとか、
うん、そうそうそう、うん、朗読とかっていういろいろ部門があって、
はいはい、
自分たちでその自分をここに出すっていうのを申し込んで、
うんうん、
で夏、
夏
応募して冬全国大会
行ければ全国大会、
うん、なんですよね、うん、で一昨年だっけ、
一昨年です
ね。そうですね。うん、
映像 CM とアナウンスでしたね。
そうそう。で、高校中学までだと、うんうん、やっぱり放送部っていうと校内放送とかが、
ね、あ、そうですね。そのイメージですね。
お昼の時間の給食の放送とか、ね、
うんうん、はいはいはいはい、
そんなののイメージだと思うんですけど、大学は学内放送が、まあ、課題だけかな、ないんだよね。
うちはないですね、
学内放送、
はいはい、
あるところもあるかもしれないけど、学内放送じゃなくて、
うん、
学内でも結構知らない人いるよね、放送部なんかあったんやみたいな。
放送部何してるんですか。そうそうそう、強いですよね、
うんうん、なんで学内の活動っていうのがあんまり、
そうですね、
うん、高校とかに比べるとないかなっていう感じですけど、うんうん、なんやろう、あ、でも一回大学で、
うん、
公開放送みたいな番組しましたよね。
やりましたね、
ええ、無理やりアンプとか外に置いて、
はいはいはい、
これ雨降ったらどうするってみんなで言いながら、
案の定降りましたけど
ね。そうそうそう、やってアンプ出して、でなんかね、聖教の上から、
そう、2階からね、
そうそう、
あのなんでスピーカーをバーンって、
そうそう、バーンって出して昼休みに放送したりとか、
うん、
まあ、結構昔から無茶なことはやってますよね。
そうですね、
KBC ね、そうそう、 KBC はちなみに香川大学、香川ユニバーシティブロードキャスティングクラブの略ですよね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、ということで、総部何分目なんですか、何年目なんですか先生。
知らないよ。
でもなんで知らないんですか、先生の方が上じゃない
ですか。いや、だから総部何年目に当たるかは分かんないですよ、自分はもう終わってますから、
うん、
10でも数年でしょ、まだ
13ぐらいじゃないですか、
うん、
まだ若い、全然14かな、新しいサークルですから ね、
うん、うん、先生って何ですか。
私は私ですが、何
か違う違う違う違う、創設者の人たちとかと会ったことありますか。
いや、会ったことないですよ、創設は。
ないでしょ、だって。
いや、だから僕一つ早く入れば会ってたのかな。
あー、なるほど、
多分
そうなんや。
平石さんは会ってるはずですよ。
あー、そっかそっか、新しいね、やっぱり、ね、
そう考えるとちょっと平石さんすごいですよね。いわゆるその創設者から知ってるのに、はいはい、今の1年生とか知ってるんでしょ不思議じゃないですか。
そうだね、そういえば
そう思いません？
ちょっと長く言い過ぎですね。そうですよね、でもやっぱりなんか楽しいもんね。卒業してからもちょっと行きたいなっていうのは分かりますよ。
そうですね、やっぱり今までの放送部っていうのが、少なくとも僕たちが入った頃、僕が入った頃っていうのは、もうずっと3人とか1学年、
そうだね、
すごい少なかったね、人数が少なくて、今でこそ今の1年生が20人ぐらい、2年生が10人ぐらいで、本当にいわゆる大所帯になってきて、放送部らしくなった活動としてね、なってきたんですけど、それまではもう人数的に少なくてね、
少なかったね。
やってることもちょっと放送部とはちょっとかけ離れた。だって一切発声練習とかしなかったでしょ。
一切ではないよ、失礼だな。
1回とかでしょ。
1回とかしたよ入部した頃とかにしたよ。
でしょ、
そうそう、だってもう本当に一人でもできるやろうと思ってね、発声練習はできるんだけど、やっぱり先輩とかがおらんと何からやっていいかもわからんしさ、で大学から始めた人とかも
ほとんどですからね、
治って、ノウハウとかもね、ないし、全部員で10人いかない時とかありましたよね、先生。
ええ、
ね、
だってね、僕が最初に部会に行った時、多分3人ぐらいでしたよね。このメンバーじゃなかったでしょ、しかも。
マジで。
あ、そうそう、おったおった。なんか永井くんが放送部のところに来た時に、あれですよ、先生のところに行っていいですかってメールが行ったよね、確か。
そうな
ん。やのに先生が遅れてきて、うち知らんことなんか1対1とかになったみたいな。
はいはい。
誰よって。
そうなんや。
そう、先生早く来てよって思いながらだったような気がするんだけど、そうそう、
懐かしいな。
少なかったですね、その時は。本当に
そうですね。
そうそう、だからあんまり番組作ったりとかするにもね、人が足らんから結構ほかごとしてましたね。
なんていうんですかね、変わったことしてましたね、
した。なんか一番でも KBC に入って、はいはい、一番最初に見たというか、その体験したのが、はいはい、先生の手品だったんですよなんか一個上なんで、
はいはいはい、
私が1年の時にこう部室入ったら先生2年生、で上の先輩も何人かおって、
はいはいはい、
でお前なんかしろやみたいな感じ
でいじられキャラだったんです
よ、先生は。言われよって思って、じゃあって言って手品やってくれたり
放送部来て
る。そうそう、この人何者なんやろってすごい思った記憶があるんですけど。
あー、なるほどね。
そうそう、今も手品するんですか、ちなみに。
今もちょこちょこしてます、
ね、ちょこちょこしてるんですか。
小出しにしてます。
小出しに。
めっちゃ上手いですよね、だって。
確かに、
まあ、半分プロみたいなもんでしょ。
そうやってそう嘘を言うからおかしくなってくる話
じゃあ、だってね、見たことある。
あります、あります。
いまだにね、なんか小出し小出しに騙されるんですよ。
やっぱ小出し小出しにするから、やっぱりでも、ま、次見たいとか思うんじゃないですか。
忘れた頃にされるとね、そういうのあるよね、確かに、うずら谷さん、おはようございます。こんにちは、始まってたんですね、というふうに。あ、やっぱりさ、うちが告知できてないってこと？
そうですね、
多分
ね。ごめんなさいね、始まっていました。まだまだ、でも始まったばっかり。
そうですね、
いやもう半分ぐ
らいじゃないね、30分来てるね。
早っ。
あと1時間喋れます。
いや、あと1時間、じゃあ今日は1時間で
まとめましょう。
終わる予定ですから、はいはい、すいません、失礼しました。始まっております、お願いします。はっ、ケイミキ長野さん、先生の手品見せてください。
見せれません、これ。
今日は映像ないからダメだよということですので、次回じゃあカメラ持ってきて。
なるほどね。
やりましょう。
得意のやつを。
得意のやつ、お箱をやっていただきましょう、ここで。
もう誰もが驚く。
そうそうそう。
だから生配信を聞かないと見れないわけです
よ。そうそうそう。
あ、確かにね。
そうそう。ほんで収録で聞くと映像残ってないから、キャッキャ夜の断片が聞こえる。
ダメでしょ、ラジオとしてそれ。
いや、まあでも見たいよ、ほんまに。
まあ確かに。
久々に見せてくださいよ、先生。トランプ持参で、じゃあ次は
鳩とかでもいいです。
鳩とかそれ仕込みの時大変じゃん、直前に来ないと。まあでもその手品に始まり、 何してましたっけ、ま
あ、あれでしょう、発声練習はせずに発想練習をするという、うん、今の放送部だと考えられないことをしてますよね。
はいはいはい、発想練習、合言葉です ね、なんかね、
大喜利ですよ、大喜利、
大喜利やったね、
大喜利、
うんうん、なんかそのためのあれでしょ、ホワイト
ボー ボード、
一人用 のクイズ回答するようなね、
そうそうそうそう、
ホワイトボードがいっぱいありますからね、部室に、そうそう、あれを大喜利用だと知っている後輩はもういないのか、
ね、いないでしょうね
うん、そうですね、やりましたね、大喜利、
だってね、うんうん、僕はちょっと変な時期というか、
うん、
大学4月入学するじゃないですか、うんうんうん、僕10月ぐらいに入ったわけですよ、
うん、
でその前ぐらいに8月ぐらいに女の子が2人、僕と同じ学年入ってて、
うんうんうん、
で10月に入ったんですけど、
うん、
その頃あんま女の子その2人あんま来てなくて、
そう、うん、そうそうそうそうだね、うん、
そうそうそう、うん、でまあ僕結構先輩とかに構っていただいたんですけど、
うん、
でも構ってもらったというか、たまたま僕が男1人だったからも かもしれないんですけど、すぐ直前にあの学祭があって、
うん、そうそう、
そう学祭で ね僕あの放送部に入った理由っていうのがそもそも、
はいはい、
あのいわゆる赤面症、
はいはい、
あの人前出ると人前で喋ったりするのがすごい苦手だと、
うんうん、
だからそれちょっとなんとかしたいなと、うん、で入ったんですよ、
うんうん、
したらなんかね、
うん、
それを知ってか知らずか、
うん、
あの学祭で、
うん、
いわゆるステージで、
うん、
舞台でね、
うん、
ジェスチャーゲーム、ジェスチャーをお前しろと、
うんうんうん、
無茶ぶりを、
うんうんうん、
某先輩がしましてですね、
はいはい、
やらされたという苦い記憶がありますけど、
あったね、あれ入って一月も経たないうちに学祭だったもんね、はい、永井くん、そうそう、
泣きそうになりましたよ、本当に、
そうそう、うちの学年がだから来てる部員でその男の子がおらんかったから、うんうん、先生とかあと先生の同級生の先輩とか的には初めての子、男の子の後輩みたいな、
あーなるほどね、
これで遊べる
みたいな、確かに女の子の後輩ちょっといじりづらいとこありますからね、
下手やろう ねだってステージにいきなりボンって蹴り出されて、お前ジェスチャーやれって言われてたらやめるかもしれんよ、ね、女の子だって
女の子だったらね、泣かれたらもうこっち完全悪いわけですからね本当に、
そうそう、ありましたね、
そうそう、ありました、それはもう結構今となってはまあいい思い出かなと、
うん、そうそう、学祭のステージも結構大きいイベントというか、
あ、そうですね、
うん、やっぱりそのコンテストとかに出せん分、人数少なくてもやろうと思えばステージはできたっけ、うんうんうん、ステージが唯一のこう一大イベントというか、
そうですね、
そういう感じだったかな最初の頃は、うん、ジェスチャーとかってまずだってそんなしないもんね、
そうですね、もうあれはいわゆる本当お客さんを巻き込んで、
う
ん、
そうそうそうそう、
参加型のイベントみたいな感じでしたかね、うんうん、
だって公開ラジオって言い張ってたからね、
そうですね、
そうそう、別にジェスチャーやるわ、お絵かきクイズ大会やるわ、でも
そうそう、
バイヤーです、映像ないと面白くないやつばっかりみたいなそうそう、やったね、うん、学祭、学祭もでもなんか雨多くないあったですかね、
あーそうです
ね、放送部が出たステージって私だけ、私ほとんど放送部のステージ雨だったような記憶がある、
雨は確かにね、
ねえ、
お星様のステージも雨でした、
ね、雨女がおるわけですよ、
あーんなるほどね、
うん、
あ
そうか、
僕が入った時は雨降ってませんでした、は
い、あ本当ですか、
晴れ男の先輩がおったんで、
あ
見事どんな時も晴れてました
よ、あそうなんですか、はい、あの大体操した時ですか、
そうそうそう
そう、分からないんだったら言わなくていいです
じゃああのあれはでもやっぱりこうお星様のところにもあげますか、あれの
データ、あれあげましょうよ、
あれやめましょう、
怒られるかな、でも某大一、
そうですね、ちょっとあの音楽とか使ったらね
怒られるかもしれないけど、
イメージを損なう、
そうそう、
既存かなんかで訴えられますよ、
そうそうそう、
まあ、先生がね、学祭で王くんのモノマネというか、そうそう
そ
う、
コスプレ、
そうテレビ局のキャラクターでこう猫かなんかなんですよね、
猫じゃね、多分あれ
猫ですよね、はいはい、なのになんか人型のままコスプレしましたからね、なんか
そう
そうそう、
ボディーペイント、うん、
あれはあの何ですか、直塗りだったんですか、
水性絵の具を直塗り
肌荒れるでしょ、
荒れましたよ、首めちゃめちゃ赤なりましたよ、
へ
ー、痛い痛いです
、ま、白い猫なんだよねキャラクターが、
そう
そうそう、だから
ある放送局さんのね、そうマスコットキャラクターですけど、
そう
それをなんかまあなんとか体操っていうのがね、
絵の具で、
あ
れは何ですか、準備とか片付けはどれぐらいかかったんですか、
あ準備は10分ぐらいで塗りたくてできましたよ、
うんうんうん、
片付けがもうやばかったですよ先輩のマンションまで連れてってもらって、
はいはいはいはい、
シャワーでガンガンに落としたらもう体中真っ赤ですよ、
はいはい、
荒れて荒れて、
体中塗ったんですか。
いや、あの T シャツとズボンで白を作ったんで、腕と首と顔
隠れてるとこ。
あー、なるほど。すごい素晴らしい芸人根性ですね。
ほんまですね。
もう入って1年生の時ですから
ね。いや、それに比べたら確かにマシやなって思って、自分がやらされたことは。
なんか1年生のところがなんかやらされるん
だ。あー、そうですね、そうみたいですね。そうなんだ、
伝統的
に。だからひたちゃんも先輩になったら1年生に何かをさせるっていうのが先輩なんですよ。
そうそうそう、これがちょっと楽しいところか。あ、またつぶやきがくれてますね。あ、ね、ケイミキ長野さん、さっきの手品の分衣装も決めてねって。
いやいやいやいや、なんでそこまでガチで僕はやらないの。
なんか蝶ネクタイとかで
着たり。あー、いいじゃないですか。うん、いかにもマジシャンチックですからね。
はいはい。で、うずら谷さん、年齢近いんですね。先生や平石さんって川西さんや長井さんより相当年上だと思ってました。かっこ笑い。
でもそんな感じはするんですよね、確かに。
そうな
んかな。自分でも後で放送を聞いてたら、うんうん、やっぱり僕らと違って、うん、僕と川西さんと比べると、うん、知識の量とか違うんですよ、やっぱり。
うん、あと落ち着いてるしね。
うん、そうそうそうそう、
よう言われますよ。大学入って1年目の時にバイトで居酒屋さん行ったわけですよ。
はいはいはい。
そしたら周りのスタッフから30ぐらいやと思ってたけど、はい、まだ20歳も。
大学入った頃ってだって18区でしょ。
18区です
よ。うっそー、
30ぐらいやと思ってた。
さすがに僕も結構老け顔って言われるんですけど、さすがに30はないですね。
どこ行っても間違いなく30でぴったりなの。
へえ、いいじゃないですか。でもその若いの武器にするんだったらあれですけどね、落ち着いて見られるっていいところっちゃいいところじゃないですか。なんでそのしっくりきてないんですか。嫌なんですか。いやいやい
や、だって年齢相応にまだなってないわけですから。なってから。
あー、そう、うん、いいな。でもそうなんや。いや、先生は一個上ですよ、学年で。
川柳さん、あ、川柳さんね、うん、
近いんです。はい。うずら谷さん、もう一つ、雨を呼ぶのは神様も見に来てるから縁起がいいって言われてますよ、やって。
マジ
っすか。ほら、ほら。
でも雨の神様ですよ。太陽の神様じゃないですよ。
なんでそういうヘレクソを言いますかね。
だってそうでしょ。
そうか、そう。
泣いてるわけですよ、神様が。神様の涙ですよ。
嬉し泣き、
こんな
感動
泣き、こんな番組をみたいな。まさかみたいな。
ひどいな。
おいおいおいみたいな。
せっかくフォローしていただいているのに。あ、ケミキナガさんも雨のことくれて、雨の少ない香川では雨女は女神様でしょう、時代によっては。
なるほど ね、 ほどね。うまいことみんなフォローしていきますね、全部潰していきましょう。
優しいな、みんな。
でもね、秋口頃はもうだいたい水回復してるからいらないんですよ。
確かに。
あー、そうだね、学祭シーズンの頃はあんまり困ってないね。ないね、確かに。
で、役立たず女神なんですよ、夏場に降らせんのって。
うるせえな。夏場なんかイベントしましょうよ、じゃあ、お越し様でね。まあ、夏に
雨乞いイベント。
雨乞いダムの上で。
そう、サメ裏まで行ってね。
そうそうそう、高知県のね。
それ降ったらすごいですね。
降ったらすごいね、うん、多分ニュースでもバンバン取り上げられる。そう、人工降、人工雨みたいな感じで。ある意味ね。
うん、確かに。ちょっとやってみますか、今年は夏。こともあるんですよ。でもまあまあ、まあまあ、何の話でしたっけ、それで。
先輩後輩の法則ですよ。そうそう。
先輩ね、でも、
うん、放送部あと何やっとったっけ、いつも。あ、でもなんか公園になんかと CM みたいなの勝手に作って撮りに行きましたね。あ、
はいはいはいはい。
永井さんが大活躍したのすごい記憶にあるんですけど。
ありましたね。
うん、なんか
いろんな、まあ、映像作品とか、ね、
そうそうそう、なんか少ない分思いつきでどっか出かけて行ったりとかして、なんか
そうなんですね。もともと今の放送部ちょっと人数が多いから別なんですけど、
うんうん、
昔の放送部ってやっぱ人数が少なかったんで、うん、いわゆるその小回りが効くというか、うん、すぐ動けたんですよ、
うんうん、
すぐメールで何人かに連絡して、うん、今から行くぞ、
うんうん、
感じでしたもんね。
どこどこ集合みたいな。
そうそうそう。
ありましたね。なんやろ、今何しよろんか。今はコンテストがなんかある
か、ね、映像コンテストとかなんかいろいろ撮ってるみたいですよ、また作品とか。本当にがっつりなんかラジオとかもいろいろ始めてるみたいですし、
インターネットラジオもあればラジオかな、なんか計画のところだけ話聞いてくれないけど、モッティはどうなん、最近部活は一挙論。
はい、昨日行っ ってきました。
あ、そっか、土曜日か。
はい、
ホース KBC の部会 ね、 ね、いつも土曜日やってるんですけど、どんな感じなんですか今。
どんな感じ、
何してるんですか。
昨日は、発声練習を重点的にやってまして。
ほら、ガチの
放送ですね。
で、その後、4月に新入生が入ってくるので、その新歓祭に向けての準備を。
あ、そうか、ね、新歓祭があるのか。
新歓でね、まあ、勧誘というかね、新入生勧誘するために、まあ、そこでラジオドラマやったりとか、いろいろ、まあ、それぞれが
放送部こんなんやってますよっていうのを PR するところですよね。そうそうそうそう、
うん、つまり勧誘のチラシを作ってたわけですね昨日は。面白勧誘チラシを。
いや、もうあれやってない
ですよ。それうちらの時代だけですよ。あの、
いかに面白いネタを書いて勧誘するか。
しかも、ね、放送部の名前書いてなくねっていう。
そうそう
とりあえずもらった人がうんって笑ってくれたらいいみたいな。
みんな何十枚も作りましたもん ね、 ね。
そう、バリエーション豊富でしたから。
そうそう、
この紙はなんか花の香りがしますとか、
赤い赤い
嘘っぱち書いて渡して、
こうするとなんとかが出ますとか。そうそうそうみたいな。あとクロスワードパズルとか作って、なんか答えが KBC になるようになって
とかね、いろいろなんか、
そうそう、やりましたね。
行動で暇な講義を聞くときになんかスゴロクできるようにとか。
あ、そうそうそうそうそう、ガイダンスの時に遊べるように
とか、なんかいろいろね、
ありましたね。
そうそう、あれはもう僕が1年とか2年ぐらいじゃないですか、終わったの。
そうそう、昔はその新歓祭が出てなくて、
うん、なかったですからね、もともと。
そうそうそう、今みたいにこう盛大な感じじゃなくて、軽音とか音楽系のサークルがなんか発表したりとかっていう、
ああ、ね、
ちっちゃい感じだったよね、はいはいはい、イベントが。で、もう放送部はビラを配ることだけに集中してましたからね、うちらの 1,2 年の時とかは。
確かに、ね、
そうそう、春休みずっとそればっかりやってたような気がしますよね。
ビラね、でも
意外とポスター書いて、うんうん、ビラも何十枚何百枚ですって。
ビラ全然効果なかったでしょ。
なかった、
うちらのあのビラっていうのは。何の効果もないんですよ。
あれなんだろうね、
入ってくる人やっぱりそのいわゆるちょっと違うところでビラじゃなくて、違うところで見て興味を持ったとか。
そうそう、やっぱりポスターも貼ってるし、あとあのサークル紹介冊子みたいなの作るんですよね、はいはいはい、毎年みんなの原稿を一冊にまとめたやつ、本が出て、それに放送部も課題の公認サークルなので一応載ってますので、それ見てくることが、ね、
そうですね、
がほとんどですね。ビラ効果なかったね。
なかったですね。ある先輩が嘆いてましたよ、あのビラをね、配ってた時に、可愛い子には2、3枚こうビラを配ったわけですよ、なのに一切入らなかった、はい、嘆いてました。
そういうね、下心があったらダメですよ。そらそうですよ、ひどいわ。まあまあ、でもだって永井くんもビラ見てきたわけじゃない、
うんうん、ないですね、僕は。僕いわゆるあの冊子というか、うん、はいはい、
見てきた。うちも冊子見てきた、
はいはい、
先生は。
僕の時は多分ビラなかったです。
あ、そうなんですか。
多分ですけど
配ってなかったってことですか。
配ってなかったと思います。
え、なんで KBC 入ったんですか。
僕冊子ですよ、だから
やっぱそこですよ。
うーん、
そこね、だってやっぱり入学式とか暇ですから、ああいうのペラペラめくるじゃないですか、
見とる、
うん、したらなんかたまたま文化系の最後のところに放送部のページが載ってて目につくんですよ。
最後よね、あれ。そうなんですよ。なんでない、毎年かな、あれ。
いや、あれ一番、あの時は一番最後に公認になったサークルやったんで、うん、その後にだって今例えばメルシーさんという手品のサークルさんが多分
増えとるんか、
はいはい、
あ、そうか、うん、あれ届け出順というか、
そうですね、多分そういう
こと、登録順なんやね、
はいはいはい、
うーん、そうそう、あそこの。でもサッシも結構力入れますよね、みんな。
本当に、
うん、
え、適当でしょ。
違う、あの、なんていうの、力の入れ方が適当なんだ、適当なんだけど、なんでそれを持ってきたみたいなのをいつもなんか。
あ、
私が1年生の時は生ハゲさんがでかーでかーとこうってあって、
そう、
そう、生ハゲさんがあの包丁みたいなの持ってこう来るじゃないですか、わーって、
はいはいはいはい、
あのわーってなってる生ハゲさんがドーンってでっかく、本当にそのスペースいっぱいに生ハゲさんドーンって書いてあって、
はいはい、
で KBC って名前だけ書いてあって、あの KBC と生ハゲさんは関係ありませんって書いてあるだけだった。
どこでやってるか何のサークルかもわからないじゃないですか。
さっぱりわからんけど、なんやろこれと思って、何にも情報がなかったからね。
あれですね、その時の広報担当ほんま下手くそですね、広報。
どう、うん、ただその作った先輩があの人じゃないかなっていうのがあって、
はいはい、
あまりこう下手なことは言わないようにして、
多分違う目的があったのかもしれません、
ね、そう絶対そうじゃなんかね、その年その年のキャラクターが出ますよね。でも、
うんうん、でもやっぱりほら放送部といえば、うん、放送部のマスコットキャラクターといいますか、
はいはいはい、
が、
うん、
あれ川柳さんがそもそも描いた絵ですよね。
描いた
ですよね。それが今、
そう、
そのキャラクターは今もう後輩に完璧に引き継がれてるわけです、う
ん、マジ。
そうですよ、だって1年生とかみんな知ってますから、あのキャラクターを、放送部のキャラクターは、あれはもうどんどん受け継がれていってるみたいですよ、うん、
へえ、ムッシュマイクロン歌舞伎
っていう名前のねマスコットキャラクター、
うん、そうそう、あれいくつだったっけ、53歳とか
忘れましたね、うん、モデルがもうあの先生っていうの
が、そうそうそうそう、先生モデル、
そうニヒルな笑いをする、
うん、であのマイクのね、マイクに顔がついて
る、ね、そうそう、マイクに顔がついて
る、そうそう、あれもでも先生とあと3人で作ったんですよね。
そうそうそう、でその前、その前全身のマスコットキャラクターがおったわけですよ、
うんうんうんうん、
まあ、そのマスコットキャラクター定着せず消えちゃったん
どんなやつでしたっけ。
あの関西テレビのキャラクターで
八右
衛門っていう名前なんですよ、ほんまはね、八右衛門っていう名前なんですけど、
はい、
勝手にヒゲ足して、
はいはい、
パパカンテーレとか関テーレっていう名前で勝手に使ってたんですよ。
あったあった、
だから、だから一時マスコット紹介というか、その部活の冊子紹介でも鑑定例を使ってたわけです、
うん、ダメでしょ勝手に使って
そうそうそう、
パパ鑑定例やからええかなみたいな、ママ鑑定例もおってみたいな、
そうそうそうなんですよ。でその後にこう、うん、なんかもうちょっとこうちゃんとしたの作ろうぜって言って、はいはいはい、でもあれも落書きからですよね、でき
たの。そうそう
そう、それをちゃんと線画にして、
そうで、ちゃんとしたあのクリエイターの人にお願いして
書いてすごいですよね。そう、そういう意味ではそこすごいです、そういうところ
そうそうそうそう、ちゃんとね、あの私が最初に書いた下書きからは全然想像できない感じになってるから、あれ
だってお星様のキャラクターいるでしょ、
うんうんうん、
あれも川谷さんが下書き書いて、
そうそうそうそう、同じ人ですよね、
同じクリエイ
ターに書いてもらってもうちゃんとしたやつ書いてるだけですから
そうそうそう、
すげえなって思いますけどね。
そうそうそう、で定着してるのはありがたいこと、
ね、そうですね、ありがたいことですね、
うん、
だから早くあのあれを商品にしたいわけですよ。
そうですね
あれ間違いなく商品にしたらある程度の売れ行きは出れますよ。
そろそろあのクリエイターさんにギャランティーを
あ
うん、あげないとっていう感じですけどはい、つぶやき紹介しますよ。んけいみき長野さん、ゲリラ、ラジオしましょう、うどん屋で突然お星様始まりましたみたいなやって、
ゲリララジオね、
うん、
なるほどね、
ゲリラ豪雨的な感じで、
なんで黙ったんです
か、これえだってそういう話でしょ、だって、
いやまあまあそういう話ですよ、はいはいはい、
はい、で宇津地表さん、 KBC って香川ブロードキャスティングコーポレーション
なんで会社になってるんですか
会社になってるんですか
の略ですかねって違いますね、
香川ユニバーシティブロードキャスティングクラブですね、
クラブですね、うん、あの多分最初のところまだ聞いてなかった、
ね、ああなるほどね、
うん、そうそう、コーポレーションって会社ですよね、
会社会社、
会社ですね、う
ん、なんかでもあれでしょ、 KBC ってあるんですよね、
ある、え何が
別に、
あーあるある、
あ九州、ね、テレビ局、
うんうん、そっちはコーポレーションかもしれない、ね、あ違うんかな、分からんけど、うん、です、香川ユニバーシティブロードキャスティングクラブの略です、
うん、
はい、K ミキ長野さん、下心から工夫や努力が始まるんです、
ほら
ほら
ほら、
やっぱ映画館の受付は可愛い方がいいんです、夢があるからって、ほら
そりゃそうですよ、
あのさ、
例えば、例えばね、ある
なこの映画館
まあ確かにね、
はいはい、
例えば、まあ、その、うん、例えばサークルとかでもね、うん、勧誘してる方がものすごい可愛かったら興味持つでしょ、うん、ものすごいかっこよかったら興味持つでしょ、そういうことですよ結局、
そ
っ
か、うん、そういうこと
な、そういうことです
よ、所
詮、 いわゆるそのなんていうの、別に、
うん、
まあ、可愛かったらいいってわけではないんですよ、うん、ただ、うん、なんていうんですかそのオプションオプション入った時のオプション
ちょっと今の顔
今のはひどいで、
今の
いやなんていう
オプションっていう言い方、
なくてもいい、そのやっぱり自分がやりたくてね、その放送も入ってるわけですから、ただ、はい、あったら嬉しいなみたいな、いたら嬉しいなみたいなところはありますよね、
はあ、はあ、そうですか、
そうですね、
もうみんなそんな 感じなんだな。
オプションっていうとこ、オプションって
ひどい、今のはひどい、
今のはひどいですね。なんでオプションっていう言い方ちょっと僕は賛成できない。違う
別に、うん、そのじゃもう今の放送部の後輩とかもいますけど、女の子いっぱい、うんうん、もう大変可愛らしい方子たちいっぱいなんですけど、うん、
それを向かって長谷さんオプションやお前ら、
違う違う、放送部の
オプションやねみたいな、
そうじゃ
ない、みんな聞いとる、長谷先輩ひどいよ、
違うっつのになんかね、ほら可愛い子いっぱいだからちょっと嬉しいじゃないですか、それはやっぱりね、
はいはい、う
ん、だから部員としてじゃなくてオプションとして見てます、長谷さん
なんでそんな言い方するの、
やめてください、そういう言い方よ完全に今のは、
ひどいひどい、
やめてください、なんてこと言うんですか、
ひどいわ、ケミキ長野さんが長井くんのオプション顔が見たかった
ドヤ顔ですよ、
ドヤ顔ですよ、
ドヤお前らオプションやでみたいない
やいや、なんかねやっぱり、ね、羨ましいなっていうね、うん、うん、やっぱほら入った時にね、綺麗な先輩とかかっこいい先輩がいたら楽しいなっていう、うんう
ん、はいはい、そうですね、
そうそうそう、う
ん、はい、うずじしょさん、クラブでしたね、頭の悪さを露呈しました、かっこ笑いだそうですが、別に悪くないですよ、コーポレーションが分からなかった私の方が悪いですよ、大丈夫ですよ、はい、ということで、あのね、放送部のお話をしようと思って、うん、スタートークのコーナーだったんですけど、えらい長くなったんですけど、はい、大丈夫ですかね、 QBC の話は伝わったんでしょう、これで
だいぶ伝わったでしょう、でも、まあ、ちょっと楽しげなサークルやな、
うん、
それが伝わればいいんじゃないでしょうか、
うん、そうそう、うん、で部員も増えてきてね、いろんなことやってますから、そ
う
そ
う、今はもうガチの放送部だと、
そうそう、うん、今後の活躍にご期待くださいということですよ、
はい、だからこれ聞いてる、はい、なんですか、まだ入ってない方、もしくは入ってる方、うんうん、神奈川大学に入ってる方も、うんうん、まあ、永井さんの言い方で言うところのオプションがたくさんありますから、うんうん、ぜひ
やめてください
ぜひぜひ、
そのなんてオプションっていう、はい、いいこと、いい意味でですよ、いい意味、
うんうん、あ、うずいしょさんがフォローしてくれとるよ、可愛いというのも能力ですから、それを生かすのはいいことです
って、ほら、そりゃそうですもん、
能力、
ただオプションっていうのはどうかな、
人をオプションとして見てますから、能力をオプション、
人はちゃんと人として見てますよただ僕の中でちょっとそのプラスアルファみたいなとこあるじゃないですか、
ああそうですか、はいはい、はいはい、わかりました、もう永井さんの言い訳はじゃあこの辺で終わるもうほんまにひどいわ永井さん、毎回なんかやらかしてくれるわ、もう、まあまあ、でも KBC の紹介をちょっとダラダラとさせていただきました。え、 KBC のホームページありますので、あとね、うん、ツイッターも KBC 最近始めたみたいなので、
そうですね、香川大学放送部、
はい、ぜひそちらも興味がありましたらチェックしてみてください。以上スタートークのコーナーでした。はい、それではここで一曲お届けします。いろんな人へのおめでとうとありがとうを込めて、音楽クラブ01でハッピーバースデI'm not afraid to die.
やばくなったらやめたらいいよ。
タバコ吸うよりいいんでしょ。
俺意志強いし。
薬っぽい名前じゃないから。
仲間の顔をしてドラッグはやってくる。
ドラッグの嘘に近づくな。
ノードラッグ香川県。
サーチスター。
はい、続いてのコーナー、サーチスター。このコーナーは世の中で輝いているさまざまなお星様をリサーチしてお伝えしようというコーナーです。前回に引き続きまして、
ほいほい、
現在お星様が収録されていますイートピア香川で行われるイートピア文化祭2011について紹介します。
はい、
はい、イートピア文化祭2011、3月19日土曜日から3月27日日曜日の1週間、
うん、
いよいよ来週、再来週に迫ってきました、うん、イベントなんですけれども、ここイートピア香川全体を使ってですね、
うん、
講演会、ワークショップ、展示、トークショーなどなど様々なイベントが1週間行われます。初日の19日土曜日はですね、
うん、
スペシャルワークショップ、飛び出せカードロボット体験教室などをはじめ、
うん、
様々な当日参加も OK のイベントがあります。今言いました飛び出せカードとロボット体験教室、こちらのスペシャルワークショップは事前のお申し込みが必要ですので、イートピア香川のホームページで申し込み方法チェックの上、事前に申し込んでから参加してください。で、ですね、1週間の間、22日の火曜日は休館日となっております。22日を除きました1週間イベント毎日行われておりますので、ぜひぜひお越しください。で、先ほど言ったですね、スペシャルワークショップ、
うん、
飛び出せカードとロボット体験教室以外にもいくつかありますので紹介します。スクイークプログラミングゲームを作ろう、星座シュミレーターを作ろう、牛乳パックリモコンカー工作&ロボット操縦体験、こちらがスペシャルワークショップということで、事前の申し込みが必要なイベントとなっております。ホームページで申し込んだり、ここにイートピア香川に実際に来ていただいて申し込んだりと、申し込み方法が各々違いますので、ホームページでチェックしてから申し込んでください。で、申し込みがですね、確か10日までです。
うん、
もうすぐです。今日この生配信が6日で、
うん、
これは
ラジオが配信される頃にはね、
もうほんと直前なので、うん、参加したいという方はぜひ今すぐチェックしていただきたいなと思います。で、子ども向けのイベントばかりと思いきやですね、
はいはい、
大人も楽しめるイベントがたくさんございますので、ぜひぜひ別に子ども連れじゃないんだけどという方もお越しください。もちろん親子でも参加できるイベントがたくさんあります。で、ですね、27日の特別講演会は、
うん、
この間前々回にちょっと紹介しましたね、ユー、うん、ストリームとかそのツイッターとかのソーシャルコミュニケーションについての特別講演、
うん、
紹介したんですが、それと同日27日日曜日にはですね、イートピア香川7周年感謝祭というのがありまして、
うん、
落語家の方が上方落語、
うんうん、
笑福亭学子さん
はい、
がいらっしゃいます。
はい、
なんで今ちょっと寝てたのにリアクションしたんですか。
ガッコさん、好きなんですか。いや、聞いたことあるんで、ガッコさん。
あ、そうなんですか。ガッコさんがいらっしゃってですね、落語してくれたりとか、それからイートピア大賞の表彰式もこの7周年感謝祭で行われます。で、会期中19日から27日まで毎日開かれているのですが、イートピア大賞2011の作品展示と、うん、恐竜アート展です。こちらは毎日見ることができますので、まあ、一度と言わず何度も見に来ていただいてもいいし、他のイベントを見た帰りに見て帰るのもいいし、ぜひぜひ見てみてください。 ということで、永井さんもこうチラシ見てもらったと思いますが、はいはい、なんか気になるイベントありますか？
そうですね、なんていうか、この星座シミュレーターを作ろうというスペシャルワークショップ、なんかちょっと自分で考えたオリジナル星座をプログラミングして天体の動きが分かる星座シミュレーターを作りますってことなんですけど、これちょっとなんか面白そうだなと
思って。ね、すごいよね、プログラミング。これはあれかな、パソコンが分からなくてもできるのかな。
できるんじゃないですか、やっぱね、子供さんとかも来られると思うんで、
こう面白そうだよね、本当にプログラミングとか。あと宇津辞書さんが牛乳パックでラジコン面白そうとコメントくれて、
ありますね、はいはいはい、
牛乳パックを使って前後左右に走るリモコンカーを作ります。簡単な電気工作について学習をすることができます。だってすごいな、牛乳パックが走るんやな。え、何？
いや、だから表現の仕方が面白いね。牛乳パックが走る、
あ、そうです
か、マカキテレツなことが起きたみたいな言い方するんで
そうかそうか。いやでもなんか絵を想像したらちょっと面白くないですか。
確かにね、
ね、あとね、あのね、ピアノコンクールがあったんですけど、それがね、あのもう一回ここでも聴けるっていうのが21日の月曜日、祝日ですね、にありますので、ぜひこれ聞き逃したという
方、はいはい、あの高松市の国際ピアノコンクール
ですね、はいはい、です。
あ、ものすごいレベルが高いと噂、
そうそう、13時から21日の午後13時からとなっております。ぜひぜひ。他にもですね、イベントたくさんございますので、皆さんぜひ一度ホームページやチラシをチェックしてみてください。ホームページはイートピア香川、または情報通信交流館で検索すればすぐ分かります。イートピア香川の場所は高松シンボルタワー、タワー棟の4階と5階部分、高松駅から見たら高松シンボルタワーすぐ分かりますので、目印というかね、高いからすぐ分かると思います。ぜひお越しください。開館時間は10時から20時、前日朝の10時から、夜8時までとなっております。休館日は先ほども言いました22日の火曜日です。あ、普段は月曜日なんでしょう、月曜日が休館日で、この週はですね、21日月曜日が祝日のため、22日火曜日が休館日となります。皆さんぜひお越しください。イートピア文化祭2011、3月19日土曜日から3月27日日曜日の1週間です。はい、ということでイートピア文化祭についてご紹介しました。以上、サーチスターのコーナーでした。お送りしてきました可愛いにさあこの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
先生のツッコミ始めましたでは、どうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
平井さとしのじゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを、
永井圭介の長い目で見てくださいには有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
はい、そしてその他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしております。宛先はすべて同じで、メールアドレスお便りyanastar.com、ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。ツイッターはyanastarjp でお願いします。ということで、
はい、
お送りしてきました。お便り紹介が食い気味ですね、先生。いいですけど、
はい、
いや、なんでもないですよはい、ね、さっきのサーチスターについてつぶやきもう一回いただきました。宇津辞書さん、かっこさんは四国出身ですからね、ということ。
そうですね、
そうそう、徳島でしたっけ。
徳島だったと思います、
なので、はい、ぜひぜひ香川の人も知らない人はいるんじゃないかな、
学校さんね、
学校さん、
小学校さんって人もいるんですよ。
え、そうなんですか。
いや、その学校さんの相方でね、
知らんかった。それはぜひぜひ、それは聞いて、まあ、いや、その方はあの来ないですけど、ぜひ。
いや、来るかもしれません。
サプライズで
サプライズかもしれない
来るかもしれないかも。ぜひ聞きに来てください。はい、あとケイミキ長野さん、今度永井くんのオプションフォルダーを開放してもらいましょうか。
オプションフォルダーの開放っていうことですか。
だからあのオプションをコレクションしているフォルダーのことじゃない。
そんなないですよ、僕はもう プションなんて言葉を自分で使った自分が信じられないです。
よかったねこれ FM で言って
たら、いわゆる多分僕はちょっといわゆるなんか最近ね人になんか見た感じがやっぱ誠実そう真面目そうに見られるんですよ。やっぱそれをイメージを打破しないといけない。
でもわざと言ったわけ
違う、そう わざとなんですよ。だからあえて自分の好感度を下げるような真似をしたわけですよ。
へえ、そうなんや。
そんなことどうでもいいんですよ、
はい、
あのね今日は収録日3月6日ですか。
はい、
3月3日川西さんお誕生日ということでオープニングに触れましたけどおめでとうございます。
あ、はい、ありがとうございます。
でもね一応僕お誕生日プレゼント用意しました。
うっそ、
ちょっと待ってください。
はい、ちょっと待ってくださいってオンエア中に席立つやつ初めて見たんですけど、
ね、あんだけホワイトデーには返さん。
そうだよ、何何
前ももらっとらん誕生日の日にはあげるっていう、
まさか。何何
一応ね、まあはい、お約束とか以前ちょっとね、まあ、お約束したんだ、はいはい、プレゼントということで
お約束とか催促しました
ね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
中身はポケットモンスターホワイトプレゼント。
このサイズで
このサイズで
長細いですか。
何ですか
いやまあもうそれは開けバリバリバリバリと開けてください。プレゼントはバリバリって開けたら嬉しい、アメリカとかでそうなんですよ。そっちの方が良しとされるんですよ。
放送しよう。
はいはい、そっちの方がほら嬉しくなんていうんですか、うん、喜んで開けてるってことで。
へえ、うん、何、まあまあ、箱
見て、まあ、見てください。
なんかちゃんとした箱じゃない、これ何ですか。
当たり前ですよ。
パカ
ッ、
出ました。中身は何も入ってませんでした。
それめっちゃ面白い、ね、
まさかの、
はい、すごい、おい、すごい、何これ
説明書。
パーカーというブランドの、はいはい、キングのブランドなんですけど、はい、イギリスの、はい、のボールペンなんですけど、
はい、
ちゃんとあの川柳沢子、すごい名前が入ってる、沢子川柳ハッピーバースデ
ーと
入れました。まあ、その大した額のものではないんですけども、
すごい、
まあ、そのパーカーのボールペンなんですけど、はい、IM というシリーズのものなんですけど、
はいはい、
それは意味するところっていうのは、はい、IM っていうのは I'm、まあ、私自身っていうことを意味して、はいはい、まあ、私自身をこれからも川西さんらしさを大切にしていただきたいという思いを加えると、
なんかそれっぽいじゃないですか。
あと、まあ、パーカーっていうのは、はい、ちょっとご存知の方いらっしゃるか分かりませんけど、いわゆる羽の部分、うんうん、例えばポケットとかに、うん、ペンを刺すときに止めたりする部分あるでしょ、
うんうんうんうん、
が、あの弓矢の矢になってるんですよ。わかりますかね。
本当だ、なってるなってる。
それはあの創設者であるジョージ・パーカーという人が、
はいはい、
あの求め続けよう、もう一歩先の自分に出会うために、
はい、
前進し続けよう、自分らしい歩み方で、はいはい、進み方だったかな、はいはい、っていう言葉が、はいはい、を込めてちゃんと弓矢の矢っていう、そういう思いが込められてるから、
はい、
でまあ2つの意味、まあ、自分らしさを大切にしてほしいけども、うん、まあ、これからもやっぱそれを大切にしつつも、
はい、
どんどん進んでいってほしいという思いを込めまして、
わー、すごい、
プレゼントさせていただきます。
はい、ありがとうございます。すごい、名前入りのボールペンなんか持ったことない。
まあね、社会人ということで川西さんやっぱりボールペンとかね、万年筆よりはやっぱりボールペンの方が使いやすいので、
まあ普段からはね、使うのはボールペン
だよね。やっぱりこのなんか公式な場でやっと、うん、パーカーとかだったらちゃんとしたボールペンなので、
すごい、
まあこれから使っていただければと。
はい、ありがとうございます。はい、
まあね、あの何もあげてない状態でこれだけのものを、しかもあまり高くないもんですからと言ってあげてますから、
いやもうあんま高くない、
6人の方は、6人の女性の方はこれ以上のものをもらえますので、はい、
あの
期待していてください。何の話してるんですか。でそれはやめてください。
6人の女性の方、これ永井さんがくれなかった場合はこの、なんていうんですか、長い目で見てくださいよ、有罪の方で送りつけてください。
はい、有罪ですって送る。
審議しますんで。パーカーの万年筆以上じゃなかった方はすぐ訴えてください。ボールペンじゃなくて、はい、訴えてください。
うわ、ありがとうございます。まあこれはありがたいね。宇津地所さんとケミキ長野さんもおめでとうございますということでいただいております。あ、はい、ありがとうございます。宇津地所さん、深い意味がありますね、素敵だ、だって、
ありがとうございます。
すごいね、
まあ、文房具ちょっと好きなので、
ね、
ちょっとやっぱり
さすが長井さん、ね、
たまたまあの内入れというか、その名前入れたりするのが、
うん、
沢子かわやぎって入ってたでしょ、
うん、
まあ、ハッピーバースって入ってたんですけど、うんうんうん、たまたま無料だったんですよ。ちょっと入れてもらって、うんうん、はい、お願いしまして、
うんうん、すごい、すごい。あ、ケビキ長野さんが、おー、パーカーすごい、長井くんこの手を何人の女の子にプレゼントしていることやら。
毎回ですよ。
違う、
毎回同じこと言ってますよ。ユミヤの矢はね、創設者のジョージ・パーカーがどうのこうのっていう。
違う、
知ってた。
違う、これはね、そのやっぱり
ちょっと飲みに行くみたいなことだった。
そんなことはしねえよ。
長井さん怖い。
いやもうしてないです、だって僕そんなんね、しません、そんなことしません。
もう何人もの女性が引っかかってますから、すぐ訴えてください。
ちゃんとここでちゃんと言うとき
審議しますんで。
一人だけです。
これこのセリフもまた何
人も、川柳さん含めたら二人ってことです
よ。何を、
あ、さっきのプレゼントしたの同じような感じで、
ここも一応ね、一人っていうとなんかまたあれですから、二人っていうふうにセリフを言って、こう毎回女の子を
砕いて、うわ怖い怖い
してない
って、怖い怖い長井さん。
今回の放送ね、長井さんの口説き方講座でしたけどね。
俺そんな口説き方しません
。すごくためになりましたね。
ジョージパーカー、皆さん覚えておきましょう。弓矢の矢、ジョージパーカー
だって
進みたいからこれテスト出ますよ。
もういいね、長井くん、なんかこうキャラ付けが完璧ですね。
ひどいですね、な
ヤフー知恵袋とかでも載せとこうや。パーカーってなんでこんな弓矢になってるんですか。
あちゃんとね、もう今創業者の意味が込められてるから、うん、まあね、羽の部分が矢なんですけど、うん、
なるほどなるほど。ふずじしょさんもなるほど、必殺の口説き文句だったんだ、かっこ笑いって
覚えていただけたら、ね、
そんなもしね、必殺の口説き文句なんていうのはね、ここな、うん、公の場でね、ラジオの場で発表するわけがない、うん、
大丈夫です、公のラジオじゃないですから。ごく一部しか聞かないラジオですからかFM の方では言わないでしょ。
いやでも FM の方でもガンガン言えます。だってこんなのだって
ジョージパーカーがどう思う。
そんなん言えます言えます。だってこんなん大したことじゃないです。
じゃあ次回はその FM の方はジョージパーカーの話が登場しますので、うん、皆さん水曜日の放送をお聞き、ね、いただければと思います。必ず言ってくださいよ、うん、番組中のどこかでジョージパーカーの
弓矢の話。おかしいでしょそれ、いきなり挟んだ
これノルマですよ、あなたの FM に対する。
来週楽しみ。
手震えだからでもいいですから、必ずジョージパーカーの弓矢の話を
してください。おかしいでしょだってそれ、
これ約束ね。
いやもうそれはもう知りません、
絶対して
ね。いいな、
聞くから仕事まで。
ツイッターも続々来ますよ、ほらほらほら、またゲーム着ながらさ、長井くんは有罪って。
出た。
なんでですか。
僕もそう思います。
そう思います。
いやもう僕はね、本当にもう
完璧にアウトです。
皆さんのね
ギルティ、
もう写真をね、やっぱ一度ホームページを見ていただければ分かると思いますけど、すごく真面目な、もう自分で言うのもあれですけど、本当に人によく言われるのは真面目そうと、うん、もう本当その通りだと思います、うんうん、ちょっと真面目すぎてちょっと面白みがないと言われるのはしょうがないんですけども、うん、そこを壊すためにこうやってね、ちょっといろいろやって、まあ手を込んで見たことをしたえ手をね、ちょっとも
う神々だからダメです、もう終了。はいはい、ということでお送りしてきたんですけど、まあまあびっくりもありつつですが、はいはい、最後にですね、はい、重大発表がございます。お、何ですか。かねてからごそごそとなんかやっております的なことを言っていましたがですね、うんうん、3月の27日にお星様のイベント開催が決定しました。
おめでとうございます。
3月の27日、高松琴平間を結ぶ琴平電鉄、
はい、
琴電の電車の中でですね、お星様になりましたの番組を収録配信しようという、
電車貸し切ります。
電車貸し切っちゃいます。で番組を撮ります。
撮ります、
はい、もちろんですね、一緒に電車の中にお客さんに乗っていただいて、一緒に琴平までことこと行きながらですね、ラジオも楽しんでいただきながら、
う
ん、
往復ですからね、しかも
そうそう、うん、高松実行駅を出発して琴平駅までと、琴平駅からの帰り、うん、実行までの約2時間を、うん、お星様になりましたと一緒にお散歩、旅行に行きましょう、うん、小旅行に行きましょうということでですね、うん、3月27日日曜日イベントが決定しました、
はい、
現在鋭意企画準備中です。
そうですね、はい、これは本当に成功させたいというか、
もちろん
ある意味ちょっと集大成部分がありますから、
ね、もちろんですよ、今年度の総まとめですよ。
早くね、あ、でも今年度だったらいい。
そうそうそう
そう、そうですね、はいはいはい、
ぜひ皆さんにも聞いていただきたいし、来ていただきたいということ で、ね、楽しい企画を準備していますので、まあ、今話せることはほぼないんですけど、
そうです、ね、
随時ホームページの方でアップしていきますので、うん、ぜひぜひ聞いて来ていただきたいなと思います、うん、ケイミキ長野さん、イベント電車すごいね、生配信はあるのということですが、
うん、
したいですね。
そうですね、
できればしたいです。技術的なことがね、ちょっとクリアできれば、うん、もちろん生配信もする予定ですので、はい、遠すぎてちょっと来れないわという方も生配信で聞いていただければなと思います。頑張ります。辻書さんもことでってくれてます。
あ、
もうこれ、ね、正直辻書さんのためにことで走らしますから。
本当ですか。
いや、リスナーの皆さんのため、皆さんのためにですけど、
はいはいはい、
ことで大好きな辻書さんへの感謝の気持ちを込めて。
おお、なるほどね。
そうですよ、ぜひぜひ皆さんこの後の情報も楽しみにしていていただきたいなと思います、
はい、
まだ時間すら決まってないからね、日付だけ、はい、決まっていますので、3月27日日曜日、
うん、
ぜひぜひ楽しみにしていてください。 ということで、はい、重大発表でした。
重大発表ですよ本当に、
はい、うん、ね、言っちゃったよ、もうダメだよ、もう戻れないよ、ね、
いやでもこれだって戻れないですし、これだって本当成功すれば、うん、いわゆるテレビとかのメディアにもおそらく出れるんじゃないかと踏んでおりますから、そうすると、ね、やっぱ放したの知名度もまた上がるわけですから、
いっぱい聞いてもらって、いっぱい香川に来てもらってっていうのが目的ですからね、
ぜひぜひ地域貢献ですかやっぱり、
そうそう、ぜひぜひ頑張っていきましょうよ、はい、はい、
そうですね、このエンディングが撮れてたらいいんですけどね、
本当だね、
これ撮り直すって無理ですよ俺は、
そうそう、このテンションはもう無理、あのね、重大発表を同じテンションでは無理だ、
俺もしかもプレゼント渡しちゃったし、
あ、本当や、
またジョージパーカーのくだりがもう一遍するんですよ、
そうそう、わーとか言わないからあ、ありがとうみたいなまあまあ、はい、今日は撮れていると思う、
はい、
はい、もうなんかね、今日始まる前1時間で終わるとか言ってましたけど、もう1時間20分とか、
またです
ね、
1時間20分ですよ、
ね、またまた
多分スタートオークですよ絶対、
そうだね、あそこちょっとグダグダ話しすぎましたね、もうまたいつものごとく長くてすいません、最後までお付き合いいただいた方どうもありがとうございまし た、次回こそは、次回こそは1時間で終わらせますの です、ね、ぜひまたお付き合いください、それではお星様になりました、今回はこの辺で、この時間のお相手は可愛いネギと
長井と
先生でした、
バイバーイ、
バイバーイ。
今日のハイライト、
今日は次回先生のマジックショー、そして永井さんの口説き方講座でした。